皆さんこんにちは。ウィスカオルのシェレゴトガテラ、今回も始めていきたいと思います。ウィスカオルのシェレゴトガテラは、YouTube と Podcast で配信している、私、ウィスのおしゃべりのコンテンツになるんですが、まずですね、最初に私が最近やったブレンダー、3DCG ソフトである、ブレンダーを練習した時のお話をしようと思います。今 YouTube でご覧の方は映像が映っていると思いますが、今、私はですね、先日、シェレゴトガテラのロゴを 3D にするというようなことをやりました。シェレゴトガテラのロゴは今までもあったんですけど、今まであったやつはインクスケープで作ったんですね。シェレゴトガテラのこの企画を始めたのは2019年の1月だったんですが、このシェレゴトガテラの企画を始めた時にインクスケープでロゴを作っていました。その時に作っていたロゴというのは、もちろんインクスケープで作ったものなんで、ちょっとだけ立体的に見えるように影を落としてみたりとか、光を当たってるハイライトの部分を作ってみたりとかして、立体的に見えるように工夫はしていましたけれども、本質的には2D のロゴだったんですね。なので今までも例えばポッドキャストでお聞きの方であればポッドキャストサブスクライブするときにシェレゴトガテラのアイコンみたいなものが表示されていると思いますが、シェレゴトガテラのアイコンのところにその今までに作っていたロゴ、今までにというか2019年の1月に私がインクスケープで作ったロゴというのが表示されていたと思います。 YouTube でご覧の方は動画の冒頭にですね、シェレゴトガテラっていうのはこういう動画ですよっていうことを簡単にご説明するシーンが一つ最初に入ってますし、あと動画の右下でシェレゴトガテラのロゴが表示されていたと思います。それを今までは 2D だったのを今回ブレンダーを練習してブレンダーを私が使えるようになってきたので、ブレンダーを使ってこのロゴを 3D 化しようということを思いついて、それをやっているところの動画が今映っております。ポッドキャストでお聞きの方は動画映っていないですが、 YouTube の動画にはそういったものが今映っています。このシェレゴトガテラのロゴを 3D 化するにあたって、インクスケープで作った SVG 画像というものをブレンダーにインポートして、そこで編集をして 3D のロゴを作っていきました。作る時にいろんな操作が思いつくんですけど、ここまでブレンダーの練習をたくさんしてきたので、まあなんとか適当にやればできるかなと思ってですね、まあシェレゴトガテラのロゴを 3D にするためのチュートリアルなんていうものは当然この世に存在していないので、何かを参考にしながら作るっていうことはできないんですけど、でも何かを参考にしなくっても作れるんじゃないかなという勝手な自信というか根拠ない自信を持ってですね、ブレンダーを触り始めてみたんですが、取り組んでみたんですが、結果として今動画に映っているのは正しくないやり方でした。なのでもしですね、 SVG 画像、インクスケープか何かで編集して作成した SVG 画像をブレンダーに取り込んで、そのブレンダーに取り込んだ SVG データからロゴの 3D 化をしてみたいなとかいうような時にはですね、今回私のこのシェレゴトガテラの映像で映っているようなものは参考にならないので、参考にしないようにお願いします。この動画の中ではですね、カーブをメッシュに変換するという操作をして、そのメッシュをいろいろと編集していくというようなことをやっているんですが、これは正しくないやり方でしたね。インクスケープで作成した SVG 画像っていうのを、 SVG データを、まあ別にインクスケープ関係なくていいですけど、何でもいいからとにかく SVG 画像ですね、 SVG のデータをブレンダーにインポートすると、ブレンダーの中ではカーブというデータ形式というか、まあオブジェクトのタイプが種類があるんですけど、そういったカーブっていうオブジェクトの種類でインポートされます。ブレンダーにはカーブっていうのとメッシュっていうので大きく分けられると思うんですけど、そのうちのカーブで取り込まれるっていう意味ですね。カーブで取り込んだその SVG のデータを元にしてロゴを 3D にしていきたいなと思っていたんですけど、僕はこの動画の中でというか操作でカーブをメッシュに変換してから操作していたんですね。カーブとメッシュがあるって先ほど言いましたけど、取り込んだカーブをメッシュに変換して操作していました。作業していました。なんですが、これだとあまりうまくいかないですね。正しいやり方というか、僕が最終的に、あ、こっちの方が全然いいじゃんと、いい結果が得られるじゃんと分かったのは、SVG を取り込んで、カーブとして取り込んだら、そのカーブをメッシュに変換するんじゃなくって、そのカーブのまんま操作をするという方が正しかったです。カーブをメッシュに変換すると、そのカーブを埋め尽くすように、なんというか三角形のポリゴンって言ったりしますけど、三角形がバッとその多角形を埋め尽くすように、内側に面が張られるんですね。ただの多角形だったのが対角線かなんかこうバッと引くことによって、最終的にその三角形の集合体みたいなものを作ってくれるんですね。それがカーブをメッシュに変換するっていうことなんですけど、そうすると取り込んだカーブの多角形の内側に対角線の線みたいなものがわーっと増えるんですね。そういう風になると、まあそうなってしまった状態で操作をするというか、いろんな編集を加えるのが結構大変ですし、何よりもソリディファイっていう厚さを作れるモディファイヤーっていう、なんていうんですかね、モディファイヤー アは。まあ、ソリディファイモディファイアっていうのがあるんですけど、それを使うのがあんまりこううまく効いてくれなかったり、あと、まあ、ソリディファイはうまくいったとしても、ベベルっていう周辺の面取りですね。多角形柱みたいな。例えば五角柱とか三角柱とか四角柱とかありますけど、そういった、その、南角形柱のヘリが90度にとんがっていると変なので、実際に世の中にあるものっていうのは大抵角はこう鋭利ではなくって丸まっているので、もちろんスケールによりますけどね。よく見てみるととんがって、よく見てみると丸まっているというだけで、遠くから見ればほとんど90度に見えることもよくありますけど、でもほとんどのものは完璧に鋭利なものってのはないわけですよね。刃物じゃない限り。普通のものは大体角は丸まってるんですよね。なので、そういった丸まりを表現するための面取りっていうことでベベルっていう機能を使うんですけど、そのベベルモディファイアーもなかなかうまく効いてくれなかったりするんですね。とか、そういったいろいろな問題があってですね、カーブをメッシュに変換してから操作するっていうのはあまりうまいやり方じゃなかったです。それよりもカーブのまんま操作する方がよっぽどいい結果が得られますね。カーブをカーブのまんま編集するといいことっていうのはまあもちろんいろいろあるんですけど、例えばそのモディファイアーを使わなくても厚さをつけることができるんですね。デプスっていうパラメーターがあって、その厚みをソリディファイモディファイアーを使わずに設定することができるんですね。なので、まあ使わないメリットっていうのは特にないですけど、でも簡単にそういった厚さを設定するっていう操作ができるであるとか、そういったいろんな、あとベベルモディファイアーも正しく綺麗に動作してくれたりとかですね、そういったいろいろなメリットがあって、 SVG を取り込んだらカーブのまんま編集する方がよっぽどいい結果が出るんだなということが後で分かりました。まあただこの知れ事がてらのエピソードの動画のでご覧の方、 YouTube でご覧の方は今見ていただいている動画の中にはですね、そういった操作をするシーンは一切映らないです。この中ではずっと取り込んだ SVG のカーブをメッシュに変換してメッシュの状態のまんま編集してうまくいかないかなっていうことを試行錯誤している状態の動画になってます。なので、まあさっきも言ったように参考になる動画にはあまりなってないですが、まあこの音声が参考にしていただければなと思います。SVG を取り込んだらカーブのまんま編集する方がやりやすい場合もありますよと。まあもちろん用途によるので、カーブのまんまいくらか編集して、そのいくらか編集した状態の後最後にメッシュに変換するとか、そういったワークフローを採用するのがまあ現実的なのかなと思います。今回の僕の場合はカーブのまんまメッシュに最終的に変換しないで、最初から最後までカーブのまんま操作をしましたけど、それで十分でしたが、まあいろいろなやり方があっていいと思いますが、今回私の場合はそうでしたという感じです。新しい知れ事がてらのロゴというのはもちろんもうすでに設定してあるので、ポッドキャストでお聞きの方はそのサムネイルっていうんですかね、そのポッドキャストシリーズのアイコンみたいなところに新しい知れ事がてらのロゴが採用されていると思います。そこでは 3D 化された立体的な知れ事がてらのロゴが映ってますね。なんかこう青いプラスチックみたいなものの上に白いプラスチックで文字が書いてあるというような、そんな見た目のロゴになってますけど、それだけではなくてですね、 YouTube でご覧の方も確認していただけると思いますが、動画の右下で知れ事がてらのロゴがくるくる回っていますね。で、これについては前回の知れ事がてらでもお話ししていますけど、ブレンダーで背景透過の動画を作ることができたので、それを上手に知れ事がてらのブレンダーを練習しているところの録画に重ねましたよっていうような感じです。そういう風にしてこれも作っております。で、前回はですね、録画をしてブレンダーの練習をした時点とこの録音をした時点というのはもちろん別々なんですが、録音をした後ブレンダーの録画に対してその背景が透過なアルファ付き MP4 動画っていうのを重ねたんですね。なのでその作業をする前に録画をしていたんですけど、その録音ですね。で、録音をした後実際に合成する作業をやったんですが、普通のブレンダーの動画に対してその上に透過のついているアルファチャンネル付きの MP4 を重ねて編集するっていうことを録音の後やったんですけど、なんとそれがですね、なかなかうまくいかなくって困ったっていう話もまあちょっと時間があったらしたいんですが、結論から言うと、いつも私が使っているですね、オープンショットという動画編集ソフトではなかなかうまくいかなくて、背景透過のある動画を合成する場合にはケーデンライブっていう別のオープンソースのクロスプラットフォーム動画エディターを使う必要がありました。まあ、もしかしたら必要はなくてオープンショットでうまくやる方法ももしかしたらあるのかもしれないんですけど、僕はその方法を見つけられなくてですね、オープンショットを使って背景の透過のある動画を書き出しするとですね、なんかこう画質が低くて動画のビットレートが低いのかどうかちょっとわかんないんですけど、なんかこうピンボケしたようなボロボロな動画になってしまって、なんともこういいクオリティの動画が出なかったんですね。ケーデンライブでやるともちろん解像度もしっかりしてるし、ビットレートもなんというか適切なんだと思うんですけど、映像が乱れない、ボロボロにならない ない綺麗な映像を出力することができました。なのでオープンショットでやりますよみたいな話を前回の知ることがてらでお話はしましたけど、実際にはオープンショットではあまりうまくいかなくてですね、ケイデンライブっていう別のクロスプラットフォームの動画編集ソフトを使うことによってアルファチャンネル付き動画を合成して綺麗に出力するよっていうことをできるようになりました。ケイデンライブの使い方も実は分かっていたわけではなかったので、改めてその前回編集している時に使い方を調べながらですね、いろいろやっていたんですが、まあ、ともかくですね、オープンショットではあまりうまくいかなかったので、もし皆さんが10日アルファチャンネル付きの MP4 ファイルをまあ何らかの動画に重ねて動画編集するよっていうことをしたい場合にはですね、オープンショットをまあ皆さんが使ってるかどうかわかりませんが、ケイデンライブっていう動画編集ソフトを使ってみることをお勧めしますね。それだと綺麗ななんというか思い通りの結果を出すことができると思います。まあでもですね、結構 Windows とかで人気なオープンソースかどうかわかんないですけどの動画編集ソフトって AVI ユーティルっていうのが結構人気ですよね。それを使って動画編集しますよっていう人は結構いるような気がするんですが、僕はちょっと使ったことないのでわかりませんが、でも AVI ユーティルでも背景の透過というかアルファチャンネル付きの動画をまあなんか正しく扱えますよというようなウェブの記事を見たことがあるような気がするんで、まあもし皆さんが AVI ユーティルを使っているようであればそれでもいいのかなという気はしますね。まあ、ともかく前回の話の続きはそんな感じです。アルファチャンネル付き動画を編集するのはオープンショットよりもケイデンライブの方が良かったですというお話です。でここからですね、今回お話ししていきたいなと思っている話をしたいんですが、今回はですね約10年前2010年に公開された映画なんですけど、塔の上のラプンツェルを見たのでそれのレビューみたいなものをしたいなと思います。ラプンツェルはですねそんなに新しい映画ではなくて2010年なので、今録音してるのはですね2019年の7月31日なんですが、ラプンツェルの映画は2010年なので9年前ですね。もうほぼ10年ぐらい前の映画になるものですけども、やっとですね私最近見たのでそれの感想を喋りたいなと思います。結論としてはまず結論を喋るとすごく良かったですね。とってもいい映画だったと思います。なんというかやっぱりこういろんな人が楽しめる内容になってるなっていう感じでした。細かいところを言うとこれは違うかなとかって思うところもなくはなかったですけど、でも全体としてはとても良かったですね。一番良かったシーンというか一番気に入ったシーンをまず最初に話したいと思います。ラプンツェルは塔の中に閉じ込められてるんですね。あーでこの先はネタバレを含むんで、もし映画まだ見てないよという人でネタバレ聞きたくないよという人は聞かないでください。と言っても2010年の映画なんでもう随分時間が経ってるんで、今更ネタバレも何もないだろうというような気はしますが、まあ、もし気になる方は聞かないようにお願いします。はい、ディスクレーマーしましたね。ラプンツェルは塔の中に閉じ込められているのでそこから出たいわけですよね。なのでユージーンに連れ出してもらってランタンのお祭りを見に行くというのがまあ話の主な目的だったわけですよね。もちろんそのランタンを飛ばすシーンっていうのが一番の見どころだったわけですね。この映画自体はですね1時間40分なので100分ぐらいの映画ですね。1時間40分なので100分の映画ですけど、本当に最後の最後でこのランタンのシーンがありましたね。確か残り20分とかしかないんじゃないかな。だから80分ぐらい経ってからやっとランタンのシーンがあるような気がしますけど、ちょっと正確には覚えてないですけどね。残り30分ぐらいはあったかな。ちょっとちゃんと覚えてないので適当ですけど、でも結構後半にあったなっていう印象ですね。そのランタンのシーンがもちろん一番の見せ場だったと思います。なぜならラプンツェルが旅に出るというか、その塔を出る目的がそれだったわけなので、シナリオ上あそこを一番の見せ場にしない理由はないですよね。あそこを一番の見せ場にするに決まってるわけですけど、まあもちろんちゃんとそういういい見せ場になっていて感動的な演出があるし、あのラプンツェルのテーマ曲じゃないですけど有名な歌ありますよね。あれもちゃんとドーンと流れる感じでとってもいい演出がされていましたよね。映像もとっても綺麗だしね。なので本当にいい見せ場になっていたと思います。で僕はまさにそのシーンがいいなって思ったんですね。なんていうかマトリックスでいうところのバレットタイムっていうシーンがありますよね。ネオがエージェントに銃を撃たれるんだけど、それを避けるシーンというかのけぞって避けるシーンがありますけど、それみたいな感じでまさにここが作品を代表するシーンみたいな感じでマトリックスの場合はありますけど、ラプンツェルの場合もあそこのランタンのシーンが作品を代表するシーンになるんじゃないかなと思います。なのでだからこそそのシーンが一番っていうのはまあもちろん別に悪かないと思いますけど、なるほど普通じゃんっていう風な感じを抱かれるかもしれませんが、僕が目をつけたのというかはちょっと変わっててというか、それだけじゃなくてですね、ランタン飛ばすシーンがありますよね。ラプンツェルがまず王様がランタンを飛ばして、そうすると城下町の市民たちもランタンを飛ば 飛ばしてってなって、でラプンツェルは飛んでるランタンを見て、わー綺麗だなーっていう風になって、そこまでが結構綺麗なシーンで、まあそこまでってかそこまでも綺麗なシーンですけど、その後ラプンツェルがこう船を振り返るんですよね。ユージーンの方を振り返りますよね。そうするとユージーンがランタンを持ってるんですよね。2個持ってるんですよね。そのシーンがというかもうまさにそのカットが一番僕としては印象に残ったシーンでした。っていうのはユージーンは別にラプンツェルを連れて行ってそのランタンを飛ばすお祭りを見せに行くよっていうことで冒険に出たというか旅に出たわけですけど、だからあそこでランタン持ってる必要はないわけですよね。ユージーンは何も持ってなくて、はい見せましたよって、じゃあはいあなたを塔に戻して王冠もらってはいおしまいねって言っちゃっても、まあ別にいいわけですよね。物語の行きがかり上それじゃ良くないですけど、そんな物語だったらちょっと興ざめですけど、でも理論的にはというか、ユージーンがもし仮にすごい冷たいやつだったら、あそこではい見せました、はい塔に戻しました、はい王冠ちょうだい、はいさよならっていうことでも言えたわけですよね。まあところがそうはしなかったと。実際にはユージーンはどうしたかというと、ラプンツェルにそのランタンのお祭りを見せに行って、それだけにはとどまらず、実際にランタンを用意していて、ラプンツェルにランタンを飛ばす体験をさせてあげるみたいなことまで準備してやってくれてるわけですよね。そのなんていうかユージーンの優しさっていうか、用意周到さっていうか、できる男感がですね、僕はすごく印象に残りました。本当にあそこでは何もしてなくってよかったのに、ユージーンがちゃんとランタンを持ってきてラプンツェルに飛ばさせてあげる、ユージーンも一緒に飛ばすっていうそのシーンがユージーンの心遣いというか優しさというかわかんないですけど、まあ、ともかく手ぶらで来てもよかったのにランタン持ってきてたっていうところに僕はえらく感動してですね、あーユージーンすごいいいやつだなって、かっこいいやつだなっていう風に思いました。なのでそこが僕的にはラプンツェルの映画の中で一番良かったシーンですね。ユージーンが振り返ったらランタンを2個持ってたっていうそこですね。もちろんそこで1個じゃないんですよ。あなたやってみたらどうっていう感じで1個だけ持ってきてラプンツェルに飛ばさせてあげるだけじゃないんですね。自分の分もあるんですね。だから一緒にやるっていうところもまた抜け目がないというか、隅に置けないっていうと日本語違いますかね。まあそんな感じでとても良かったと思います。っていうのが僕の中で一番良かったシーンでしたね。一番悪かったシーンというのもなんですけど、でもここだけはなんとなくこうピンとこないなぁと思ったシーンは、そのまさに直前なんですけど、王様がランタンを飛ばすシーンがありますね。ユージーンがランタン持ってるシーンの直前ですね。王様がランタンを飛ばすシーンがありますけど、その前に王様は室内にいて、王女様と一緒に城のドアを開けてバルコニーみたいなところからランタンを飛ばすわけですよね。まあなんですが、そこで王様がそのバルコニーに出る前、室内にいる時に王様はすごい落ち込んでいるわけですね。でその落ち込んでいる王様を王女様が、まあ肩トントンってやってたかどうかはちょっと忘れましたけど、励ましの目線かなんかを王様にこう目配せして、王様は気落ちしながらも勇気を振り絞ってというか、力を振り絞ってというかわかんないですけど、意を決してバルコニーに出てランタンを飛ばすわけですね。そうすると国民たちもそれに続いてランタンはわーっと一斉に飛ばすと。でその後そのシーンをラプンツェルが見てっていう風な流れになるわけですけど、まさにその一番最初ですね。王様が落ち込んでいて、王女様がそれを励ますというか、励ますですね、励ましているシーンがありましたけど、あそこがですね、僕としてはそれでいいのかなっていう感じがすごくしました。っていうのもラプンツェルの映画ってすごく王道を行く物語だと思うんですね。ディズニーのアニメーションの歴史を僕は正しくよく詳しく知ってるわけじゃないですけど、でもそういうヨーロッパに語り継がれる昔話っていう、そのおとぎ話っていうのだと、だいたいお姫様が悪い魔法使いとか悪い魔女とか悪いドラゴンとかにさらわれて、それを王子様が助けに行って悪いドラゴンをやっつけて、お姫様と王子様はお城に帰って結婚して末永く幸せに暮らしましたとさおしまいっていうのがよくあるストーリーですよね。それはあまりにもステレオタイプすぎて、強い悪に立ち向かう男子の像とか、あるいは男に助けを求める女の像とか、そういうすごいステレオタイプを含んでますよね。でそれが良いか悪いかっていうことはまあさておき、まあ別に悪くないっていう話をこの後したいですけど、まあでも基本的にはステレオタイプというか王道というかよくある話ですよね。ラプンツェルもかなりそれに近くて、ユージーンは王子様ではないですよね。ユージーンは泥棒なので王子様ではないと。だからまあ一つよくある典型的な王子様がお姫様を助けましたという話からは一ひねり加わってはいますけど、でもまあ基本的には男が女を助ける話みたいな感じに類型で分類するんであれば、そういう型にはまるシナリオではあると思うんですね。別にそれが悪いわけではないですけど、老人はこういう役割とか、主人公の男はこういう役割、主人公の女はこういう役割っていう割と典型 係的な役割分担がされることの多いシナリオだったと思うんですよ。それは昔からあるよくあるおとき話と同じようにという意味ですけど、そういうラプンツェルの映画の中でなぜか落ち込んでいる王様とそれを励ます王女様っていうのは役割逆なんじゃないかなっていうのは僕は思いました。もしラプンツェルが全体のシナリオを通して踏襲しているよくあるおとぎ話のスタイルを踏襲するんであれば、まあそこは強いのは男で、だから男が励ます役なんじゃないのかなっていうような気はしました。だからもしあそこで王女様が心身ともに憔悴しきっているというか、ラプンツェルがいなくなってから18年も経っていて、まあ18年経っていれば傷が癒えるかっていうとそんなことはないと思いますけど、でもひどく落ち込んでいるのは王女様の方で、強くあってパートナーを励まそうとするのは王様の役割なんじゃないかなっていう気がしました。なんかあそこのバランスはすごく悪くて、なんで王様がへこんでんだよって、まあもちろん実際に現実に生まれたてほやほやの娘が誘拐されちゃったなんていうショッキングな事件があれば、もちろん父親も母親も大変なショックを受けるに違いないとは思いますけど、まあでもそれは現実ならそうですけど、あれは一応フィクションなんでね。だから役割分担があって叱るべきで、そういった場合にはできれば王様が励ます役でよかったんじゃないかなっていう風な、まあもちろん二人とも落ち込んでどうしようもニッチもサッチもいかないみたいな雰囲気にのストーリーでも、まあ別に良いは良いですけど、どうせね、あの映画で実際に採用された一方が落ち込んでいて一方が励ますという役割分担をするんであれば、王女様が心的にダメージを負っていて王様が励ますっていうような役割分担の方が自然じゃないかなっていう風な感じはしました。なんというかそこだけはですね、僕はなんとなく世界観と合ってないなっていう、現実にああいう事件が起きたら親はどう感じるかっていうこととは関係なくですよ、それとは関係なく、あれがフィクションであるという前提で役割分担をさせるんであれば、あそこは逆だったんじゃないかなっていう感じがしましたね。全体の役割分担、例えば老人のキューピッドみたいなやつが出てくるじゃないですか、ああいう役割をするのって若い登場人物じゃないっていうのも当然ステレオタイプですよね。で別にだから悪いって言ってるわけじゃなくて、キューピッドみたいなおじいさんがいますけど、あれが若者の男だったらなんかなかなか務まらないわけですよ、あの役割っていうのは。なのでまあだからあれを老いぼれた背の縮んだおじいさんが担うっていうのはとっても典型的でいいわけですよね、しっくりくるわけですよねっていう、まあそういうところとか、魔女も魔女らしい顔をしているし、悪党どもっていうのは一人も女がいなくって男ばっかりが悪いやつとして描かれてましたけど、まあそういうのも含めて全部ステレオタイプなわけですよね。城下町で髪の毛編んで遊んでいるのも男の子じゃなくて女の子だったりするわけですよね。まあそういうあらゆることがもう全部ステレオタイプでこう描いているんだから、あそこは王様と王女様の役割は逆だったんじゃないかなっていうのは僕は感じましたね。まあもし皆さんなりに感じるところがあればですね、ぜひ教えていただきたいなと思います。ポッドキャストでお聞きの方はフィードバックするところないんですけど、まあもし YouTube でご覧の方でラプンツェル見たよという方がいればですね、覚えてる範囲で良かったシーンと納得いかなかったシーンとみたいなところでコメントいただけると嬉しいかなと思います。僕の一番良かったシーンはユージーンがランタンを2個持ってたシーン、納得いかなかった、これは違うんじゃないかなと思ったシーンは王様がへこんでるシーンっていう感じですね。とはいえ10年前、まあ10年弱ぐらい前の映画なんで、2010年の映画なんで皆さんがどれぐらい内容を覚えてるかわかりませんが、僕自身はですね、確か一昨日かな、3日前か2日前ぐらいに見たばっかりなので、とってもよく内容を覚えているんで今こんな風に喋っております。もう一つですね、良かった点を喋ろうと思うと、悪役がとっても悪役してたっていうところが良かったですね。悪役の魔女の名前はゴーテルっていう名前だったらしいんですが、僕は映画見てる間にあの悪役が名前呼ばれてるシーンがあったかどうかちょっとわかんないので、名前わかんなくって見終わった後にググったんですけど、あの魔女ですね、あの魔女が非常に利己的だし悪役しててすごい良かったなと思います。まず利己的だっていうところで言うと、あの悪役は、魔女は国に咲いている一輪の花の魔法に頼って長生きしてるっていうような話でしたよね。でずっと命をつなぎ止めていたんだけど、その花が摘み取られてラプンツェルのお母さんが煮てスープにして飲んじゃったから、悪役はしょうがなくそのラプンツェルを誘拐してラプンツェルの髪の毛の魔法で長生きすることにしましたという話ですけど、でもあの魔女が長生きしなければいけない理由って別に特に語られないじゃないですか。あの魔女が長生きすることによって、例えば実は国外からの盗賊の襲来を防いでいましたとか、あるいは森の中に悪党ばっかりが救ってるなんか居酒屋みたいなバーみたいなものがありましたけど、ああいうところに飼いならしておくことで悪党が国に対して反乱をするのを防いでいましたとか、まあわかんないですけど、そういう理由は語られたりしないですよね。あの魔女は非常に利己的な理由で長生きをしようとしてラプンツェルを幽閉してますよね。ラプンツェルを幽閉しなければいけない理由っていうのは、 は特になくて、単純に悪役ゴーテルが利己的で、自分自身が長生きするためっていう身勝手な理由で幽閉しますよね。それが一周回ってなのか一周回んなくてなのかわかんないですけど、良かったなと僕は感じました。っていうのも、悪役の相対化って僕はこの中では言いたいんですけど、悪役の相対化をするっていうのはとても現代的な描き方でいいと思うんですね。悪役の相対化って何かっていうと、ゴーテルみたいなものは絶対的な悪として、彼ら側のロジックとかそういうものは一切描かないっていう、絶対的な悪として悪役を描くというのが一つのやり方としてある一方で、他方を悪役を相対化する、悪役には悪役の理由があって、映画ではいいものとして描かれているものも悪役から見れば悪者かもしれないっていう、そういった相対的な見方を提供するっていう、悪役の相対化がっていうものがあると思うんですね。で、そのうちの一つがまさにアナ雪だと思うんですけど、アナと雪の女王ですね。アナ雪には悪役らしい悪役ってあんまり登場しない印象があると思うんですね。ハンスっていうやつが出てきますね。どっかの国からやってきた王子様で、ハンスが悪いことをするわけじゃないですか。ハンスのネタバレもしちゃってますね。ネタバレがあるんで気をつけてくださいっていうことですけど、ちなみにアナ雪は何年前の映画ですかね。アナ雪もそんなに新しくないですよね。アナ雪は2013年の映画ですね。ラプンツェルから3年後だそうですが、まあ今から考えると6年前なので、小学校行ってなかった子供が小学校終わっちゃうようなレベルの昔の映画なんで、これもまあいいでしょう。でもアナ雪2013年なんですね。結構前ですね。最近の映画という感覚でいましたけど、もう6年前なんですね。まあともかくアナ雪だと悪役らしい悪役がいなくて、ハンスという悪役がいて、あいつは国を乗っ取ろうと画策してますけど、あいつはでもどちらかというと脇役っぽい印象があると思うんですね。まあもちろん重要な役割を担ってはいますけど、けどなんというかは悪役感は薄いというか、存在感は薄いですよね。まあ登場頻度が低いというのもあるかもしれないですし、圧倒的な印象を与えるやつではなかったっていうような気がします。もちろん途中から裏切るので、なんかそういう意味では意外性があってインパクトはあったかもしれないですけど、少なくとも僕の中ではあんまりこう印象的な悪役というイメージではないんですね。まあもちろん悪役として描かれてはいますけど、僕の中ではあまり印象的ではなかったと。アナ雪の中で印象的なのは何かっていうと、やっぱりアナとエルサの対立というか、その間の人間関係の変化っていうのがアナ雪の映画のストーリーだと思うんですね。それで言うと起承転結物語にあるのと同じようにですね、エルサとアナの仲っていうのは悪くなって、その悪くなったのが良くなるっていうストーリーですよね。なので一時は対立するわけですけど、その対立の理由っていうのも両者に理由があるわけじゃないですか。というよりもどちらかというとエルサ側にたくさんの理由があってっていうような描かれ方をしていますけど、エルサが長女として王国の責任ある立場かもしれないですけど、長女としてそういった責任ある立場を放棄して国を出て行ってしまって、国の危機に対して何ら手を打たない、勝手に出ていて、なんか自分はありのままでいるんだとかって言って、なんかいろんなしがらみから勝手に解放されてしまうっていう話ですよね。それから救うためにアナが助けに行くんだよっていう話ですけど、でアナは助けに行きたいんだけど、王国に戻ってほしいんだけど、エルサはエルサで王国に戻らない理由があってっていう話ですよね。まあ、つまりアナの視点から描かれることが多いので、アナが主役だとすれば、エルサはどちらかというと悪役側として描かれてるわけですけど、あまり悪役らしい悪役に見えないのは、エルサの行動の理由にはちゃんと正当な理由があることがちゃんと描かれてるからですよね。そういう意味で悪の相対化がされていて、悪役の相対化がされていて、対立側であるエルサの行動原理っていうのがわかるからこそ、悪役として、純粋な悪役として見ることはなかなかできない。あっちにはあっちの理由があるなっていうことが視聴者にはわかるわけですよね。そんな感じで、こちら側とあちら側っていう単純な対立軸に見せない、向こうには向こうの理由があるし、でもアナにはアナの理由があるしっていう相対的な見方ができるわけですよね。で、その方が物語の複雑性が増したり、あるいは人間の行動原理が分かったりして良いという反面、あまりはっきりとした悪役に見えないというデメリットがありますよね。今言ったようにエルサがはっきりとした悪に見えないので、それを回避するためにハンスっていうはっきり悪役っぽいやつを登場させて、最後にそいつをやっつけてめでたしめでたしってするわけですよね。もしあの話の中でハンスがいなかったら、アナがエルサを倒してっていう話にして、悪役を懲らしめました、悪を乗り越えました、めでたしめでたしって話にするしかないのかなと思うと、それちょっと今考えれば後味悪いですよね。でもなんとかしてやっぱり完全懲悪した方がストーリーとしては締まるので、なんとかして悪役を完全懲悪したいなと思ったら、ハンスみたいなのを持ってくるしかなかったという、そういう苦肉の策というか、エルサが悪に徹しきれないからこそ、悪に徹してるハンスっていうのをなんとなくこう借りてきたっていうシナリオ 情上の都合があると思うんですね。だからこそ最後にエルサとアナは仲直りするし、借りてきた悪役もちゃんとやっつけるしってことでめでたしめでたしとなるわけですよね。ただやっぱり悪役というかその対立相手が対立相手に見えないっていう問題が出てきてしまうわけですよね。だからそいつをやっつけることがハッピーに見えないっていう、アナ雪でエルサを倒すことがハッピーに見えないわけですよね、あのストーリー。まあもちろん姉妹だからっていう理由もありますけど、なんかハッピーに見えないわけですよね。対立相手、敵のように描かれているやつでもそれなりの理由があるということが分かってしまった以上、単純にそいつをやっつければめでたしめでたしといくかというと、いかないような気がしちゃうわけですよね。話がこう巡り巡って戻ってくると、そういった悪の相対化っていう物語に深みを与える一方で、悪が見えづらくなるっていう手法の一方で、ラプンツェルで取られている方法は非常に単純明快ですよね。単純明快にどうなっているかといえば、悪は悪として描かれていて、全く彼女ゴーテルにはゴーテルなりの理由があってラプンツェルを幽閉していたんですって、彼女には彼女なりの理由があったんですっていうような描き方は一切しないですよね。本当に利己的で自分勝手で悪い登場人物として描かれますよね。それが大変良いなと思いました。やっぱりいろいろな描き方があってよくって、もちろんアナ雪みたいな悪の相対化って言っちゃうとエルサが悪だっていうような表現になってしまうので難しいですけど、でも DC コミックかな、スーパーマンとかバットマンだと正義の相対化っていうのはよくやってて、悪を懲らしめてる正義のつもりになってるけど、本当に正義ってなんだろうみたいなことを悩むのがスーパーマンの近年の映画だったりするわけですけど、そういう意味で言うと悪の相対化、正義の相対化で話は深くなる一方で、すっきりしないストーリーにはなりやすいですよね。そこの一方でゴーテルが全く相対化されずに単なる悪として描かれてるのはとても気持ちいいストーリーだなと思いましたね。もちろんそれは先ほど言ったような、ある種ステレオタイプな、ステレオティピカルな物語ストーリーテリングであるというところももちろん関係していて、古くは完全懲悪っていうのは非常に単純だったわけですよね。桃太郎は鬼ヶ島に行って鬼を退治しますけど、鬼には鬼の理由があってみたいなことは描かないわけですよ。悪い奴は悪いんだからやっつけるんだっていう、そういうシンプルな理屈で物語っていうのは進むわけですよね。そういったステレオティピカルなストーリーテリングを完全に踏襲するようなやり方でラプンツェルは語られているんで、ラプンツェルの中の悪役が単純だっていうのはある種当たり前なんですけど、だからこそとても見てて気持ちがいい、わかりやすいストーリーだなっていう感じがしましたね。とても良かったです。っていう悪の相対化っていうポイントが一つと、あともう一つですね、ゴーテルが魅力的だなと思った点は、ゴーテル自身はなかなか直接手を下さないんですね。そこが狡猾な悪役というところでまた一つ魅力的だなと思いましたね。最終的にはゴーテルはやっぱり力技に出て強制的にラプンツェルを鎖で縛り上げて幽閉しようとするわけですけど、でもそれは本当に最後の最後の手段ですよね。基本的にゴーテルの取る手段はそういった強硬手段には訴えなくて、どちらかというとラプンツェルを懐柔するわけですよ。ラプンツェルを懐柔して、ラプンツェルが自らの意思で塔の中に閉じこもるように促すというか導くわけですよね。誘導するわけですよね。なぜならやっぱりその方がある種合理的だっていうのもありますよね。ゴーテルはあの塔の中でラプンツェルと一緒に暮らすわけなんで、対立して力ずくで閉じ込めたらその後の暮らしがやりづらいとかっていう理由もあるのかもしれないですけど、基本的には仲いいふりをしていたいっていうのもあるのかもしれないですけど、そういった理屈は抜きにしても、ああいった狡猾なずる賢い悪役っていうのはやっぱり見ていて、卑怯な悪役っていうのは見ていて気持ちがいいわけではないですね。気持ちがいいわけではないんですけど、でもそれが倒された時の快感っていうのがあるし、やっぱりかっこいい悪役っていうのもあると思うので、そういう意味でやっぱりある種気持ちがいいと言っていいような気もしますね。悪に徹してるというか、そういった狡猾さっていうのは、一つの場面ではまずラプンツェル出てはいけないですよって言って、あなたのためを思って言ってるんですよっていうような説明をするし、出て行っちゃった後も無理やり力ずくで返すってことはしないですよね。ユージーンと焚き火を囲んでるシーンで、ユージーンはこの王冠が欲しいからあなたを連れ出して優しくしているだけで、実はあなたのことになんか何も興味ないんですよって、あいつは悪党なんだよ、泥棒なんだよとかって言いながらラプンツェルの心の迷いを誘いますよね、葛藤を。それを葛藤を誘ったおかげで、後でまたそのユージーンと最初に泥棒をやってた二人組が何度も登場しますけど、そいつを利用した人芝居みたいなのを打って、人芝居打つことによってラプンツェルがユージーンに対して抱いていた信頼っていうのをまたさらに打ち砕くし、逆にゴーテルがあの悪党二人をやっつけるっていうところも信用に足るところですよね。ラプンツェルを襲おうとしていた悪党をやっつけてくれたゴーテルっていう存在はラプンツェルから見れば信用できるというか頼もしい存在に見えちゃうわけですよね。とか言って、そういったこういろんな策略を張り巡らせてラプンツェルをダマクラ化して誘拐しよう、幽閉しようというふうにしてるわけですよね。その際にゴーテルが直接魔法を使ってなんとか するとか、腕力を使って何とかするってことは全然しないわけですよね。そこがやっぱり強いなとか、かっこいいなっていう感じがしましたね。ああいう悪役が何でもかんでもすぐ腕力に頼って攻撃するっていうのも、まあもちろん悪くはないですけど、賢さに欠けるというか、演出上映像としては面白いかもしれないですけどね。でもなんというかこう深みに欠けるというか、だからやっぱりここで深みを補っているという側面があるかもしれないですね。補っているというか、ある種ずる賢いから輪をかけて悪いやつっていうわけですけど、でもとにかくですね、悪役が悪役として登場するからには腕力に頼るってこともまあ別に方法としてなしではないですけども、ゴーテルの場合は全くそうではなくて、狡猾に卑怯な感じに一芝居打って二芝居打ってラプンツェルを騙すんですよね。騙してラプンツェルを閉じ込めようとするっていう、そういった狡猾さっていうのもゴーテルの魅力だなっていう風に僕は感じましたね。ゴーテルは非常に魅力的な悪役だったなっていう感じがしました。っていうのがまあ悪役に関するところですかね。一つ僕はですね、今回英語版を見たんですね。なんで英語版を見たかっていうと、僕は英語を勉強している途中だからというのがまあ最大の理由で、これについては以前の知れ事がてらのエピソードでも話しているんですけど、僕は今英語勉強しているんですね。なので英語で見てみようかなと思って英語版を見たんですが、英語版を見たせいで多少困った場所っていうのはまあいくつかありました。多少困ったところのうち一番困ったところは何かというと、冒頭のシーンですね。冒頭のシーンでユージーンがまず泥棒をしますよね。王冠を盗みますよね。盗んだ王冠を取り戻すために王国の騎士団がユージーンを追いかけますね。追いかけた騎士団の馬だけユージーンを追いかけて、白い馬ですね。白い馬だけがユージーンを追いかけて、白い馬だけはぐれるっていう演出がありますね。その後白い馬は一人でというか一頭でというか森の中をうろうろするわけですけど、うろうろしている白馬をとゴーテルが出会うんですよね。そしたらゴーテルはそのうろうろしてる白馬を見てハッとひらめいて塔に戻って、ラプンツェルいるかーいっていうことをすごい探すんですよね。ラプンツェルいるかーって言っても全然返事してくれないし、髪の毛も下ろしてくれないから、普段は石を詰めて締め切っているドアもわざわざ開けて、普段は閉めている床下のドアみたいなものも開けて急いで塔の中に帰るんですけど、どこにもラプンツェルがいないと。ラプンツェルが外出してしまったというか逃げてしまったということにそれで気づくわけですけど、さてなぜあの馬を見た瞬間にゴーテルがラプンツェルが外出してしまった可能性に気づいたのかっていうのはちょっと僕はわかりませんでしたね。なぜあの馬を見てゴーテルはラプンツェルの外出の可能性に気づいたのかはわかりませんでした。それが日本語で見てなかったからわかんなかったのか、それとも日本語で見ていてもわかんないのかわかんないんですけど、まあ、ともかく英語で見たのでね、英語で見たせいで僕はちょっと意味がわかんないなぁと思いましたね。なぜあそこでゴーテルがラプンツェル外出の可能性に気づいたのかわかる人がいたらちょっと教えてください。英語で見たせいなのか、まあ意外と深い理由はなく適当に語られているのか、日本語版でも深い理由はなく簡単にさらっと語られているだけなのかについては、まあもちろん見てないからわからないんですけど、もしわかる方がいれば教えてくださいっていうところですかね。なんというか英語で見たせいでわかんないっていうのはそんなもんでした。でも英語で見たせいでわかんなかったなぁと思ったシーンはそれほど多くないっていうのは、やっぱりこういったディズニーピクサーの映画というか、これはディズニーなんですかね、ピクサーかわかんないですけど、ディズニーっぽい気がしますね。ディズニーですね。ウォルトディズニーアニメーションスタジオの映画ですというふうに書いてますね。こういったディズニーの映画ってやっぱり子供向けに作られてるというか、話が非常にシンプルに作られてるんで、英語がわかんなくてもですね、多少英語わかんなくてもというか、まあ多少どころかかなりわかってないところはあると思いますけど、かなり英語わかんなくても話はわかるんで安心して見られるっていうような感じはありますね。僕は英語勉強中だというふうに言いましたけど、英語を勉強している上で映画を見てさっぱりわからんなと思ったことは結構あって、この間アリータっていう映画を見たんですね。アリータってなんかロボットアンドロイドサイボーグかの映画なんですけど、それを見て英語で見たんですけど、なんていうかシナリオはまあもちろん全くわかんないわけじゃないですけど、映像見てればなんとなくわかりますけど、聞き取れないせいで、あの悪役と少年のつながりとかよくわかんなかったんですよね。なのでよくわかんねえなーって思うところは多々ありましたね。一方で今回のラプンツェルもそうだったし、あと僕はモアナも英語で見たんですけど、モアナも英語で見たけど、ストーリーはとってもわかりやすくて全く迷うところはないので、そういった意味ではこういったディズニー映画ピクサー映画を英語で見るっていうのは英語の勉強には割と適してるかなっていうような気もしますね。今モアナの話にちょっと来たんで、この話についてもちょっと言いたいんですけど、僕はこういったディズニーピクサー映画見るのが好きなんですね。ズートピアとかシュガーラッシュとか、アナ雪もそうですし、 見てるんですね。そういった映画を見るのはもちろんストーリーが好きだとかストーリーのお話が好きだっていうのももちろんあるんですけど、もう一つこう隠れテーマじゃないですけど、もう一つの側面としては映像の技術を見るのが好きだっていうのもあったりするんですね。っていうのは CG を今まさに YouTube でご覧の方はわかるようにですね、僕は今 Blender という 3DCG のソフトの使い方を練習していたりするんですが、それをやっているのもですね、やっぱり 3DCG に興味があるからですよね。当然興味がなきゃ手つけないと思いますけど、 3DCG 興味あるんですよね。なので 3DCG の映画を見て、ああこういった技術があるんだ、すごいなって、映像作るの綺麗だなっていうのを見るのが結構好きだったりするんですね。モアナの映画とかだと、特にモアナはフルイドシミュレーションっていうか流体シミュレーションがよくできている映画なんですね。モアナは2016年ですね。アナ雪よりも最近ですね、モアナの方が。でもモアナの映画も見たんですけど、モアナはフルイドシミュレーション、流体シミュレーションがとってもよくできている映画です。モアナの映画は見た人ならわかるかもしれませんが、どういう話かっていうと、島が病気に侵されていて作物が取れないし魚も取れないと、太平洋のとある島の話なんですけど、作物が取れないし魚も取れないと、どうしたらいいかわかんないって困ったっていう時に、村の村長みたいな人がこんな場合でもは村の規定に従って今まで通り生活をするんだっていうことを言うんですね。でも村の村長の娘であるモアナは、いやこれじゃあ袋のネズミというか社用だというか、なんて言うんですかね、先はないぞということに気づいて、まあ、気づいてというか、まあ思って先はないぞと思って海の神様にお願いしに行くんですね。今島が大変なことになってるから助けてくださいっていうようなことをお願いしに行って、海に出て冒険していくっていうようなお話なんですけど、そういうお話の中でだから海が出てくるんですね。そんな映画なんですけど、その海を CG で表現する、流体を CG で表現するっていうのはやっぱりすごく難しいことなんですよね。 CG 技術の黎明期に作られた映画で代表的なのはトイストーリーですけど、トイストーリーの何が巧妙にできてるかとかうまいかっていうと、おもちゃってプラスチックだったりするわけじゃないですか。プラスチックを CG で表現するのってすんごい簡単なんですよね。比較的簡単なんですよね。海とか煙とか、あとは人間の肌とか、そういったものは比較的複雑で表現するのが難しい一方で、プラスチックみたいな表面の光の反射が単純なものの表現ってすごく簡単でやりやすいわけですよ。実際に僕みたいな素人でも今シェレコトガテラの 3D のロゴ作ってますけど、 3D のロゴはプラスチックみたいに見えると思いますけど、まあ、プラスチックみたいに見えるように表面がツヤツヤのピカピカのオブジェクトにしてますけど、プラスチックみたいに見えますけど、まあ要するにプラスチックみたいに見えるものを CG で作るのって簡単なわけですよね。そう思うと、ああいった CG 黎明期に海とか煙とか、なんだろうな、毛並みのふさふさとか、そういった複雑なものを表現するんじゃなくって、プラスチックでできたものを登場人物にする。つまり、おもちゃを登場人物にするっていうのは、非常にリーズナブルな選択なわけですよね。合理的なわけですよね。一方で、海みたいな複雑なものを表現するのは難しいと思った時に、モアナみたいなそういった映画は、やっぱり2016年の今というか、まあ今は2019年なんですが、2016年とかの時代になって、やっと技術が追いついて、表現したいものと技術が追いついたなっていう時代になっているんだと思うんですね。モアナの映画の中では、海は単純な背景とか環境っていう意味の海だけではなくて、海は演技をするんですね。海とハイタッチしたりとか、海が物を運んでくれたりとか、あるいはモーセが海を割るみたいに海がわーっと割れていったりとか、あるいは渦を作ったりとか、あと水の中の水の流れみたいなものとか、いろいろこう複雑な表現があるわけですけど、そういう海自体は単純な液体がこうジャブジャブしてる、リアリスティックな物理的に正確なシミュレーションっていう側面と、海とか水に演技をさせるっていう側面と二つあったりするんですよね。そういう両方の側面をやっぱり実現するためには技術的なチャレンジがいろいろあったんだと思います。実際にブレンダーで僕もフルイドシミュレーションやりましたけど、フルイドシミュレーションやっぱり難しいですし、フルイドシミュレーションのエンジンってブレンダーには1個しか乗ってないので、映像の中でこういった水を作りたいなっていうのは、まあ例えば粘性係数とかはいじれたりするかもしれないですけど、まああまり多様な水の表現っていうのはできないし、海に演技をさせるなんていうことは本当に難しいことだと思います。ブレンダーを使ってもしやるなら。ディズニーとかの場合は彼ら自身でツールを内製してたりするわけなんで、そういった水みたいな不定形なものに演技をさせるにはどういうエンジンを作ったらいいかっていう、そういう技術屋さんも中にいて映像を作ってるわけですけど、そういった映像表現の限界に挑むみたいなことがディズニーの CG 作品の中ではされてるわけですよね。まさにそういったチャレンジを見るのは楽しいので、だからこそ僕は 3DCG の映画見るのが好きだっていうのもあったりしますね。実際にファーシミュレーションっていう毛並みのシミュレーションもディズニー映画の中ではいろいろとやられていて、早くはモンスターズインクのサリーですよね。サリーの毛並みっていうので表現されてましたし、その後 もちろんラプンツェルでもシミュレーションチームっていうのがエンドクレジットに載っていて、髪の毛のシミュレーションをいかに綺麗にやるかっていうチームが組まれていましたけど、そういう風にラプンツェルでもファーシミュレーションというか、まああれはヘアシミュレーションなんですかね。まあでもあの髪の毛はかなりこうまとまってるんで、そんなに一本一本の表現っていうのはなかったですけど、まあともかくそういうシミュレーションチームっていうのはラプンツェルにもありましたし、最近だとズートピアですよね。ズートピアはゾウとかカバとかキリンとか、あんまり体毛の目立たない動物もたくさんいましたけど、でも主人公のウサギの名前なんでしたっけ？主人公のウサギは何だったかというと、ジュディか。ジュディとか、あとニックですよね。とか、こういった二人というか二匹というか、は顔に毛が生えているんで、そういった毛の表現っていうのはリアリスティックにしたいわけですよね。風が吹くとか、あるいは振り向くとか、そういった時にちゃんと毛に表現が出てほしいわけですよね。物理的にリアルに、物理的にリアリスティックな毛の表現っていうのをしたいわけですよね。彼ら、主人公の2匹は髪の毛がすごい、髪の毛ってかまあ全身の体毛が長いわけじゃないですけど、でも市長のライオンとか、あと秘書である羊とか、あるいはなんか変なヒッピーみたいなのがいるところでは、ラクダかな？ラクダみたいなやつがいますよね。頭にハエがいっぱい飛んでる。ラクダとか、あと自動車の運転免許証のところでは、怠け者とか、そういう毛の長い動物も中にはいるんで、そういった時にファーシミュレーションっていうのは非常に重要だったりするわけですよね。まあ、そんな感じでいろいろな 3DCG の技術がある中で、やっぱりそういうの見るのって面白いんで、やっぱり僕はディズニーピクサーの映画を楽しみで見てるっていう側面もあったりしますね。まあラプンツェルを見る時には特にそういったテーマを持って見てなかったですけど、でも髪の毛のシミュレーションチームっていうのはやっぱりエンドクレジットを見たらあったので、それは良かったですね。で最近だとシュガーラッシュ2、シュガーラッシュオンラインっていうのがありましたね。僕はそれを最近見たんですが、あれはいつの映画でしたかね。あれは2018年ですね。2018年の映画でしたけど、あれを見ましたね。シュガーラッシュオンラインもすごい良かったですね。シュガーラッシュオンラインの一番いいところというわけじゃないですけど、でも僕が結構気に入ったシーンは、予告編でもよく使われてますけど、いろんなディズニー作品のプリンセスが一つの部屋に集まってるシーンが僕は割と好きでしたね。あそこのシーンでどういう会話がなされるかっていうと、あなたは手から魔法が出せるとか、魔法の髪の毛があるとかっていう風に、バネロペがいろんなお姫様たちから質問攻めに合うんですよね。そんなのないよないよないよって答えると、じゃああなたはお姫様じゃないじゃないかっていう風に場の雰囲気になるんですけど、でも最後に男の人がいないと何もできないとみんなから思われてるっていう風に質問をされて、バネロペが思われてる、それってすごくめんどくさいよねとかうざいよねとかって言うんですよね。そしたら周りのプリンセスたちが本物のプリンセスだっていう風にみんなでこう合意するみたいなところがあって、そこは非常にこう皮肉が効いていていいですよね。まさにラプンツェルがそういう話だったわけですけど、ラプンツェルは友人がいないと外にも出れないし、友人がいないと魔女からの解放を実際なんか外に出るっていう、単純にこう空間的に外に出るっていうだけじゃなくて、確実にあの魔女から解放されるっていう、そういうところまでも含めて友人がいないと何もできなかったわけですよね。ポテンシャルとしてどうだったかは分かんないですけど、事実としては友人がいないと出れなかったわけじゃないですか。そういう感じで、そういうステレオタイプな物語がディズニー映画ではこう長らくされていたわけですよね。同じように、まあアナ雪は結構そういった伝統を破ったものだとは思いますけど、ズートピアのジュディはニックがいないと何もできないかというと、まあそういう感じもありますね。まあそういう感じもありますが、でもジュディはお姫様じゃないっていうのもあったりしますが、まあともかく、まああれ人間じゃないから置いとくとして、人間じゃないからっていうか、まあ多分作品の順序的に後なのかな、ズートピアの方が。そんなことないか。ズートピアはいつだ？ズートピアは2016年なんで、シュガーラッシュオンラインよりも先ですね。だからまあジュディはここにいてもよかったかもしれませんが、まあともかくそういったディズニーのプリンセスは長らく物語上の都合で、お姫様っていうのは王子様とか男がいないと何もできないという風に描かれがちだったわけですよね。それってやだよねと、登場人物にはっきりと言わせたシュガーラッシュオンラインはすごく良かったなと思いますね。僕は割とそういったリベラルな考え方に賛成な人なので、そういう過不調性なパターナリズム的な考え方とか、あるいはステレオティピカルな役割分担とかっていうものには僕は割と反対で、もちろんステレオティピカルな役割分担がダメだと言うんではなくて、それを押し付けるようではいけないなと思うんですけど、ステレオティピカルなものの考え方が、その考え方は考え方として成立していて良いし、だからラプンツェルがああいう物語なのはもちろんそれでいいんですけど、でもそのあり方が正しいんだよとか、そのあり方であるべきだよっていうようなメッセージを発してはいけないと思うんですね。それは間違ってると思うんですね。だからこそそういったのを破るために、アナ雪とかシュガーラッシュオンラインとかはそういうのを破るメッセージをあえて発してるんだと思うんですね。もちろんだから破 破ることが正しいわけでもなくて、破ってもいいというメッセージはでも正しいですよね。破ってもいいし、破んなくてもいいというメッセージは正しいわけですよ。なので、やっぱりそういったリベラルなものの考え方、男性はこうであるとか、女性はこうであるとか、王様はこうであるとか、悪役とか悪党はこうであるとか、あるいは老人はこうであるみたいな物語の都合上、役割分担っていうのはされがちなんですよね。ズートピアでも、狐はずる賢いやつだとされがちだったっていうような話が意識的に語られたりしていますけど、でもやっぱり狐なんて人間ですらないのにもう役割を着せられていて、とっても良くないというかどうかわかんないですけど、動物だからまあそこは百歩譲っていいだろうっていうような気もしないでもないですけど、まあともかくですね、そういうステレオティピカルなものであるべきだというのは間違っていて、やっぱりいろいろな多様なあり方があるべきだっていうメッセージを発するのは正しいなと思っていて、そういったリベラルな考え方に僕は賛成なんですけど、そういった気持ちのこもっているシュガーラッシュオンラインだったりズートピアだったりだったなっていうような気がしますね。後半ちょっとラプンツェルの話じゃないところをしましたけど、やっぱり 3DCG の映画でこういった技術の進歩最先端を見れるっていうのはとっても楽しいことなんで、これからもきっと見るとは思いますけど、まあでも今更ラプンツェル見といて見るの好きなんだっていうのはどうなんだって気もしますけど、まあ欠かさず見るというよりは見れたら見るっていうようなこうゆるいファンではありますけど、まあそんな風に映画見ていきたいなと思ってます。今回のシレゴトガテラはこんな感じで以上にしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。